それでは第2部です。桃井先生に女性の活躍する医療に関する内容を伺います。最近では深夜の討論番組などでも女性の活躍する社会に関するテーマが多くなってきました。日本の安倍政権でも女性の活躍という点で、法律を制定したりというふうな動きが出ております。この女性の活躍という点において医療以外の一般社会と比べますと医療界の特殊性っていうのはどのような点にあるんでしょうか。
日本では一般企業でも、ブラック企業とかブラック残業とか、はい、大変残業が多いので時間的な大変さはあまり変わらない感じがします。ただ医療は患者のニーズに応えるという受け身 100% ですから、はい、自分で時間調整がしにくいという点が最も大きな要因ではないかなと思います。
自分では勤務時間を、
そうですね、仕事をする上で患者さんのニーズに応えるというのがまず、はい、最優先ですから、はい、自分で時間調整をして仕事をすればいいという仕事ではない点が最も大変な点ではないかなと思います。そうです
ね。アメリカでも同じように時間が決まっている仕事っていうのとは違うんですか。
アメリカには女性医師支援という概念がないんです。
はい、
いろんな理由があると思いますけれども、はい、一つにはアメリカに大変医療事故が増えてきた36時間医療という経験を経て、シフト制が確立したと、もう何十年も前ですけれども、そのシフト制以降やはりこう時間がきっちり終われば、帰れるという体制が徹底してきたことが日本とだいぶ違うと思います。
はい、今も日本ではやっぱりシフト制はまだ馴染みがないんでしょうか。
医師には馴染みがないですね。はい、試みているところはありますけれども、はい、やはりシフト制に持っていくべきだろうと思います。男女ともに働きやすい、ね、はい、医療安全の面からも大事なことだと思います。
はい、そうですね。女性が医師として活躍する場合ですが、日本とアメリカの違いっていうのはありますか。
国の風土が違いますから、はい、働き方に関する社会体制は全く違いますので、はい、日本は働きにくい国だろうと思います。
活躍できますか。例えばポストにつけてもらえるとか。アメリカではそのような男女区別っていうのはほとんどないんですか。責任ある職種
全くないとは言い切れないと思うんですけれども、はい、やはりポストにせよ人事は人間の気持ちが絡みますので、はい、それが皆無である国はどこにもないと思いますが、でも日本は女性で大丈夫かというような感覚がまだ社会にないとは言えないと。ですから日本の方がはるかに管理職などに就くのは難しいのではないかなと思います。
先生が日本に戻られて教授、医学部長、副学長などの経歴があるんですが、その時に何か障壁のようなものがあったんですか。女性ならでは
周りにあったのかもしれません。私自身は全く感じなかったんですけれども、周りの方がやりにくかったのかもしれません。
そうですか。日本の医療界において女性がもっと活躍できるようになるにはどのようにしたらいいとかっていうのはありますか。
もちろん社会体制の整備はとても大事ですけれども、女性自身もあまり日本の社会通念にとらわれない、家庭はこうあるべき、育児はこうしないといけない、仕事はこうしないといけないというパターンにとらわれないことが最も大事ではないかなと思います。
でもやはり結婚して子育てしてっていうのは仕事にはマイナスになって、
でも子育てにもいろいろな仕方がありますから、これ日本の男女ともに日本の人たちはこういうパターンでやるという、何か社会通念にとらわれすぎていて、そこから脱却できないので両立が難しいと感じているように思います。私の名誉クリニックのボスは女性でしたけれども、お子さんいらっしゃいませんでしたが、一切お料理はせず、ご夫妻の食事は全部外食でした。それでも健康で仕事をしておられて、つまり 100% 仕事に時間を使いたいという人生を選択しているわけです。それでいいのではないかなと見ていて感じました。
先生も外食が多いんですか。
いや、はい、私は家の食事が好きですので。
自分で作られて、はい、ご主人は作るというの。
え、それもあります。
ありますか。
ええ、
はあ、今では子供が生まれて、ベビーシッター頼んだりとか保育園入れたりとかで、都市部ではなかなか保育園が見つからないという問題もあるんですが、日本の医学界の女性医師もそのような問題に直面してるんですか、それとも医学界であればシッターですとか保育所は見つかりやすい。
文科省 の、 補助金助成事業で女性医師支援とかですね、はいはい、女性研究者支援が何年も前から始まっていて、はい、で大学病院では多くその助成金を得て、はい、女性医師支援センターができて、
うん、あ、はい、
そこで保育所が作られてとか、さまざまな工夫が、はい、特に大学病院ではなされています、まあ、その他地域の病院でもさまざまな工夫をしているところは多く出てきたように思います。まだまだ足りないと思いますけれども、はい、それでもそういう体制の整備には10年前よりははるかに進んでいると思います、
う
ん、あ、
そういう環境なんですね、それでは近未来10年後ですとか20年後ぐらいの医療っていうのはどのようになっている、ちょっと大雑把ですけれども。
はい、最も難しいご質問だと思います、はい、私最近よく気になるのは、はい、超高齢社会で在宅医療の推進とよく言われますけれども、うん、在宅で一体誰がお家で見るのというのが、うん、女性の視点からとても気になります。
そうですね、
はい、在宅医療イコール離職介護では困るわけですので、はい、それこそ誰も活躍できない社会になってしまいますので、うんうん、むしろ医療費削減から在宅医療は大事ですけれども、
はい、
在宅医療一本やりではなくて、うん、例えば有償診療所を多くするとか、うんうん、介護施設でも簡単な肺炎とかですね、うん、を見れるようにするとか、さまざまな病院志向だけではない工夫が必要なのではないかなと思います、
うん、なるほど、実際にはそのように動いているんですか。その
多少、はい、そういうご意見も出てきていると思いますし、はい、また高齢者もですね、私も含めてですけれども、高齢者も、はい、自分の住み慣れた家がいいというだけではなくて、うん、やはり自分の暮らし、高齢の時の暮らし、うん、介護が必要な時の暮らしに考え方を少し変えていく必要があるのではないかなと思います、うんうん、まあ、団塊の世代がこれから今も高齢者ですけれども、団塊の世代が考え方を変えることによって少し高齢者医療も変えられるのではないかなと思います。
ありがとうございます。それでは女性で医師を目指す医学生へのメッセージっていうのは何かありますか。
まあ、女性医師支援がかなり言われるようになって、はい、少し甘えの傾向も出てきたりとか、気になる点も皆さんが指摘されるところです、はい、もちろん医師は極めて厳しい職業ですので、うん、それなりの覚悟が必要です、
はい、
もちろん社会体制の整備に期待するところ大きいのですけれども、うん、本人が覚悟がなければ人生は築けませんので、うん、社会通念を打破して自分なりの職業人生を築くという極めて強い覚悟が一番大事だろうと思います。
その何か甘えてるっていうのは何かあるんですか。ちょっと私、
女性支援センターを自治医大でしたことがありますが、はい、例えば子どものお稽古のお迎えに行きたいから支援がないかとかですね、そういう通常一般の生活を求め、うん、なおかつ医師の生活を求め、うん、そこに支援を求めるというのは違うんだろうと思うんですね、
はい。先生はさまざまな立場で医療に貢献されているんですが、現在のお立場としては割とかかりつけ医の近い存在なんじゃないかと思うんですが、かかりつけ医との連携というにはどのような点を重視しているんでしょうか。またそのかかりつけ医の先生のメッセージがありましたら教えていただきたいです。
いや、もうかかりつけ医の先生方は医師会を中心にしても大変よく勉強会を開かれたり、そういう地域の病院の病院長をしてきたこともございますので、
はい、
地域の医師会の非常に熱心な質を保とう、質を上げようというご努力は大変身近に接してきました、
はい。
かかりつけ医の先生と専門医の連携というのは医療にとって最も大事なところですので、うん、今後も顔の見える連携、はい、あるいは文章を通してのきめ細かい連携、うん、それが一番医療にとって大事であるというふうに考えています。
桃井先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。